皆様おはようございます。初めての方もたくさんおられると思います。斉藤豪樹先生が協力牧師をしておられた、まだ筑紫の南伝道所という時代でしたよね。2度か3度かお邪魔してメッセージを取り継がせていただいたことがあるんですけど、その後の岩橋先生の時は全然伺えませんでしたし、久しぶりということで何か方向もよく分からなかったんですけど、やっぱり来てみてですね、私たちの望みとやっぱりこういう形の街道っていうのもいいなと。で、私たちのところはですね、地震でちょっと農家を借りて礼拝をしてたんですけど、それがもうちょっとおかしくなって危なくなったので、いろいろ探してたらですね、昔カーテン屋さんの平たい、ちょうど今のコンビニみたいな店があってです、それが売りに出てたので、みんなでお金を出し合って買ったんですけど、建物はこんなんじゃなくてこういう建物です。そこに今だいたい17、8人ぐらいでしょうか。この前は20人ちょっとでしたけど、そのぐらいの人数で の礼拝を持たせていただいております。で、今日はちょっと久しぶりで皆様方の前で話すというのはちょっと上がってしまっている感じなんですけど、今ですね、世界を見てもですね、日本の国内を見てもですね、全くと言っていいほどっていうか、普通の人にとっての希望とか光がですね、見えない気がいたします。中村哲先生もですね、アフガンという国、非常に歴史の長い古い国ですけれども、そこでまた新しい体制で国を起こそうとして頑張られましたけれども、残念ながら亡くなられて、昨日は、西南学院チャペルでペシャワール会による先生をお送りする会っていうんでしょうか、忍ぶ会っていうんでしょうか、5000人集まったそうです。そのような中村哲先生がですね、西南中学におられた時にですね、キリスト教に出会われて、そしてその時に出会ったのがですね、先ほど講読文で読んでいただきましたマタイの5章のですね、主の福音のところ、三条の教えというところですね、あのところに非常に中村先生は触れられたっていうことが本に書いてありまして、今日はそこをですね、ちょっと選ばさせていただきました。で、本当に努力している人、低いところで努力しておられる方がおられるのに対してですね、上の方といいましょうかは責任も取らないようなのらりくらりとですね、何を言ってるんだろうかというような感じでですね、その間に国民といいましょうか、普通の人はどんどん貧しくなってきている。子どもたちの貧しさもですね、今いろいろと言われています。子ども食堂とかいろんな形になっていますけれども、もう問題が片隅にどんどんどんどん押しやられてですね、どうしていいかわからない40代から50代の昔だったら働き盛りの方々がですね、住み込みを教えられてどうしようかという状況になっている。高齢者の方々も働いて何とかしなきゃいけないのに働き口もないというようなことがあってですね、今この時です、深く悲しんで、あるいは孤独の中にですね、沈んでいる方々がたくさんおられると思います。表面の華やかさはありますけど、本当はずっと多くの人々は沈んでしまっているんじゃないかという気がいたします。病のためにですね、あるいは戦争のためにですね、悲しみと命の恐怖に怯えている人がたくさんおられると思います。で、そのような方々を覚えないでですね、ただ光だとか神の福音だとか言ってもですね、何か虚しく響くような気がするんですね。こんな時に私たちは聖書を、あるいはイエス様をどのように受けたらいいのかと、新しく問い直さなければならない、その責任がですね、やっぱりキリスト教を信ずると言いますか、イエスキリストに習うクリスチャンとしてですね、今のこの状況に対して私たちはどのように歩むべきなのかということを、やっぱり新しく問い直すと言いましょうか、イエス様にですね、どうしてですかと問い直さなければならないと今思っています。で、マタイの初めにはですね、マタイ福音書の初めにはマリアがこの子はインマヌエルと呼ばれるであろうということを聞きますね、天使によって聞きますけど、これはもうご存知の通り、 神は私たちと共におられるという意味ですけど、神様が私たちと共にいてくださるはずなのに、この世はと言いましょうか、国内も世界もですね、どうしてこんな状況になっているんでしょうか。立ち塞がるっていうんでしょうかね、こう向こうにこう出ていけないという感じがする。この状況をですね、イエス様はどう見ておられて、どのようにですね私たちに語りかけていてくださるのだろうかということが、ずっと私のこの頃のですね説教のテーマになっています。全くのこう暗闇の中に光が差してきたという、そういう、こうイメージを語ることもありますけど、でもそういうイメージが大事なのでしょうか。それによって私たちは力づけられるでしょうか。神様がそばにいてくださる、一緒にいてくださると聞いて、私たちは嬉しくなるでしょうか。あんまりなってないと思うんですね。ああそうなのっていう感じで、だから世の中の多くの人にですね、神は愛であると語ってもですね、ああそうなのって、それでどうしてこんなことになると、逆に問い返されるような気がしますね。だから今までこうキリスト教会が語ってきたんですけど、それをですね今やもう一度問い直さなければですね、今キリスト教だけではありませんけれども、宗教といいましょうかは、どんどんどんどんこう世の人々から離れているといいましょうかね、どんどん教会に来る人も少なくなっている。今まで教会として40人50人おられた教会も、今やどんどん少なくなっているというのが日本バプテスト連盟の教会の姿です。でそんな中で私たちのぞみはですね、伝道書11、8人の礼拝をしていますが、これをですね教会として立っていこうと、自立していこうという気持ちでですね、人数は少ないのですけれども、昨年5月に教会組織をさせていただきました。こちらの筑紫の南教会からもですねお祝いをいただいたり、来ていただいたりして祝福をいただいたんですけれども、そういう中で私たちはどんなふうにしてこののぞみ教会、あるいは私たちのキリスト教会は歩んでいったらいいのかをですね、しっかりと問い直していきたいと今願っています。で少し前にはですね、世界中で難民があふれましたね。アフリカとか中東とか、それから南米とか、いろんなところであふれた難民の人たちが、いわゆる豊かな国、ヨーロッパやアメリカを目指してこう行きましたけども、今やそのアメリカやヨーロッパも経済的にこう不況になるというんでしょうか、だんだんだんだんこう排斥されるような状況になって、ヨーロッパやアメリカでは右翼の政治がだんだんこう強くなって、そういう難民の人を排除する、そういう方向にありますね。で日本の国内でもですね、中高年の人だけでなく、若い人々がですねやっぱり貧困にあえいでいる、そんな状況です。でイエス様が共にいてくださるというメッセージを伝えてですね、聞いて、そして本当に喜びを持って私がそれを語ることができるかということなんです。皆様もそれを聞いて本当に喜びを共にしていただけるかということなんですね。それが虚しく響いてしまっていないだろうかということを語るものとしてですね、責任を感じなければならないと今思っております。戦争とかそういうこともですけど、自然災害もひどいですね。もう突然の豪雨とか、もう昨年も川が氾濫してというようなことで、多くの命がなくなったり、台風が来たりと、そういう自然災害の悲劇もあったりしてですね、そういう中で人々が苦しんだり、どうしていいかわからない状況にですね、私は神様どうしてですかと言いたくなるんです。ただイエス様はですね、天から降りてきて私たちと共にいてくださるという、そのことだけに私たちはこう安心というか喜びを感じることができるでしょうか。そこで今日はですね、イエス様をどのように私は理解したらいいかということの一つとしてですね、新しいイスラエルという捉え方をしてみたんです。で先ほど旧約聖書を読んでいただきましたように、ヤコブがですね、見知らぬ人と取っ組み合いをしてですね、そしてこうなんか戦ったというか取っ組み合いをしたと。 そしたらその人がどうしても勝てないので、もう私はもう夜も明けるから帰ると言ってですね、であなたの、はどんな方ですかと言うんですけど、まあ、その人がですねヤコブに向かって、お前の名前は何かと言ったら、ヤコブですと言うんですね。もうヤコブはのことは皆さんご存知と思います。アブラハムがいて、イサクがいてと、そしてその子供たちがいてという中のヤコブですね。でヤコブの息子たちの末、一番の末息子はヨセフといって、最後はあのエジプトに逃れて、あのエジプトの大宰相といいますか、総理大臣みたいなことになった人がヤコブの息子ですけど、そのヤコブとですねエソーというのが兄弟がおりましたね。そしてお父さんのイサクから祝福を受けるのに、エソーは毛深い人、ヤコブはまあそんなになかったんでしょうか。それでこの 手首のところにですね毛皮をこう巻いて、私はエソーだと言ってお父様からですね祝福を、長子の剣といいましょうか、あの主権といいます、何かそれをですねヤコブがもらう、騙し、お父さんを騙してヤコブがもらってしまうんですね。それでヤコブとエソーはバラバラになって、それからもう一族ずっと離れ離れになってしまいます。でもやっぱりですね兄弟ということでしょうか、二人がですねもう一度出直そうとしてこう向かってくる、その途中でですね先ほどの事件があったんですね。ヤコブもこうそこへ行こうとする、エソーもこう来ようとする途中です。でそこで神と取っ組み合ったヤコブはですね、お前はイスラエルと名乗れと言われるわけですね。イスラエルというのは神と戦う人、神と取っ組み合う人という意味だというわけですね。イスラエルのエルは神のことですね。でそういう中でですね、あの取っ組み合いをするような状況が今もあると思うんです。で少し前のことですが、皆様はですね金見油症事件というのをご存知だと思います。北九州のですね金見倉庫というところがライスオイル、お米から食用油を作るということで、それ非常に栄養が高いというので人気があったんですけど、その製造過程で PCB というんですか、薬物が入ってしまって非常に大きな事件になりましたね。でそれを食した人、使った人はもう体中にですね吹き出物が出たり痛みが走ったり、もうなんか大変な状況になりました。でその被害者の一人にですね神野さんという方がおられる、神、このペーパーの神ですね、野原ののと書くんですけど、神野さんという方がおられて、まあ、ご存知の方も多いと思いますが、クリスチャンでした。それでこの金見の問題をですね教会にですね訴えて、牧師先生たちに訴えて、そして一緒にですねこの問題を考えてくれと、キリスト者としてこれをどう捉えていったらいいのか考えてくれと言って訴えたんですけども、多くの教会はですねそれは教会の問題じゃないと、公害の問題は外の問題と、で誰も取り合わなかった。でその中で一人だけ福吉伝道所のですね日本キリスト教団ですけど、福吉伝道所の犬飼先生という方がですね、まあ、一緒にということで、その後金見倉庫の前で毎月1回座り込みをして、でそれを500回になるまで続けられたんです。でその時の要求はですね、多くの人は保証せよとか、元の体を返せとか、元の家庭を返せと叫んだんですけど、神野さんはそう叫ばれませんでした。自分が例えば水俣の事件ですね、水銀事件を聞いた時に、ああ大変だろうなとは思ったけど、それはそこまでで本当に分かろうとしなかった、そういう自分だと。今自分が金見油症になってそれを訴えても、多くの人は多分無関心、それは自分が昔そうだったと。だから昔のような自分の体を返せと、返してもらってもしょうがないと、新しく生まれ変わってですね人々の本当の悲しみや苦しみが分かる人間に自分はならなきゃいけないんだと言われたんですね。でそういう神野さんですが、まあお嬢さんたちも全部油症になってですね大変な状況になって、夜中に一人ですねお祈りをしておられたと。あまりにも苦しいし痛いし大変な思いで祈っておられたらですね、まあ皆様お気になった方もおられると思いますけど、イエス様がそばでですね一緒に泣いていてくださるイエス様に神の様が出会われたんですね。 自分が泣いている時イエス様のそばで一緒に泣いていてくださったと、まあ、それが本当に大きな体験で、まあ、彼はその後ですね一生懸命カニミ以上の子供ですけどキリスト者としてどのようにこのことをですね受けていったらいいのか人々に伝えていったらいいのかこの苦しみをどうしていったらいいのかということで、まあ、努力をされました。カネミ総区の前で500回座り込んでですね保証を求めるのではなくてカネミの会社の人に社員の人たちにこの苦しみとかこれを人間としてどうぞ分かってくださいと理解してほしいとそして共に担ってほしいと訴えたんですね。保証の問題じゃなかったんです。そういう形で500回で終わられましたけれどもそういうふうにですねやっぱり戦われたんですね。ある意味でお前は敵だという形ではなくて一緒にこの問題を担ってくれと言って訴え続けられたんです。でそういう思いをですね考えた時にですね私はこの聖書の中でも同じようなことが起こっていると思うんです。先ほどマルコの福音書を読んでいただきましたけれども手の苗た人がいたとそしてその人をですねイエス様が手の苗た人にですねこの人を治すのがいいのか命を救うのがいいのか殺すのがいいのかどうかとみんなに言うとみんな黙ってたって、ね、それはそばにですねファリサイ人とか権威のある宗教の権威のある人たちをして見てるんですよ。そしてお前はあんな時に手を挙げただろうと安息にしてはいけないことをするようにって言っただろうとこう睨まれるのが怖いからみんな黙ってたとイエスは怒りを込めてですねその人に真ん中に来なさいと言って手を当てて癒されたんですね。そしたらファリサイ人たちもヘロデ党の人たちも出て行ってイエスを殺そうと相談し始めたとあるわけです。その意味ではですね神殿宗教ですね祭司たちや律法学者たちもいます。そういう律法とか神殿とかのですね宗教指導者たちはそういう人々を罪人お前は罪を犯したからそういうふうになったんだと言ってですね排斥したんですよ。英語の訳でですね罪人というのを普通はシナーと訳しますけれどもある英語の訳はアウトカーストと訳されています。外に弾き出された人という役になってるんですね。ですから神殿宗教とか律法学者たちはお前たちは神の子にふさわしくないからもう外だと罪人だと言って外に放り出した いわゆるユダヤ社会から放り出すその放り出された人が罪人と呼ばれたというわけですね。だからアウトカーストという役になってるんですけどもイエスはですねそのように貧しい人とか病人とかいろんな人をこう弾き出す力に対して戦われたんですよ。そういう神殿宗教者や律法学者たちと戦われたと思います。わざとのように安息日にですね癒したり、まあ、お弟子さんたちもですけど安息日に麦畑の層を通ってですねお腹イエス様 のグループはですねお金も持っていくなとか言われたぐらいですねもう本当に貧しい集団だったと思います。人々を癒してもそこからお金を取るなんてことはされませんでしたから本当に貧しい集団だったと思いますのでその麦畑の層を取ってお弟子さんたちが麦の方を積んでポリポリ食べ始めたというわけですね。そしたらファリサイ人たちがそれを見て安息日に麦の方を積むとは何事かとか言ってまあ叱るわけですけどとにかくそんなふうにイエス様の集団といいますかイエス様たちはですね別に安息日だからそれをこうして守らんといかんというよりは安息日であってもですね人の命は大事人が自由に喜びを持って生きることは大事お腹が空いたらそれを満たすことが大事というふうに訴えていかれたんですね。それは神殿宗教者や律法学者たちとの戦いだったんです。ある意味で神との戦いその時代から言えば神殿の神様に仕える人たちとの戦いは神様との戦いです。その神殿宗教者たち祭司たちの後ろに神様がおられますからね神様を背景にその人たちはみんなに迫っていくわけですからそこを神との戦いとしてイエス様は戦われたんです。でガリラヤというところですねはですねもともと豊かなところなんです。 でもですね、皆様ご存知でしょうか、ガリラヤというところはですね、海面上どれくらいの高さにあると思われますか。海面ですね、海の海面より普通私たちの土地はみんな高いですね。でも世界で一番低いところにある水は例の死海ですね、死の海です。そこに流れ込むヨルダン川がこうあるわけです。その発祥地がガリラヤ湖です。ガリラヤ湖もですね、実は海面下にあるんです。海面よりも低いところにある、200メートル以上も低いところにあるんです、海面よりも。だからガリラヤ地方というのは実は海面よりも低いところにあるんです。ずっと低いところ。そしてその周りには山があるわけです。だからイエス様がですね、あちこちに行かれましたね、連動して行かれました。その時はその山を越えてですね、行かれたんです。言うならそこのセフレの山ですね、あそこ800メートルぐらいでしょうか、900でしょうか、その山の上を越えてですね、それがずっとつながっているところを越えて、シロンとかツドン、シロンとか、なんかね、そういうところに行かれたんですよ。その山を越えて、山道を通って、それぐらいの方でした。そのガリラヤはもともと水もあって豊かなとこなんですが、それは格差っていいますか、豊かにどんどんローマを持っていく、残されたものは本当にわずかなものしか残らないという、もうそこも今でいう格差社会になってしまって、捨てられた人たちがガリラヤの人たちだったんですね。でそのガリラヤの人たちの姿を見てですね、イエス様は深く憐れまれたと訳してあるんですけども、それはですね、実は腹渡が痛くなったという言葉なんです。その貧しいガリラヤの人々の様子をイエス様は見てですね、腹渡が痛くなったというんです。私たちも何かの時にありますよね、ギューッとこういう腹渡がちぎれるとかいろいろな言い方がありますけど、それぐらいにですね、人々の状況というのはひどかったんです。それをご覧になったイエス様自身もですね、ただああ大変だなじゃないんです。ご自身の腹渡がもうギューッと痛むほどに感じられたんです。そこでどうしてこんなことになっているのか、神殿宗教者たちはなぜ彼らに救いの手を差し伸べないのか、立法学者たちはなぜ安息日であってもその人に喜びを与えようとしないのかと言って戦われたと思います。そういうイエス様は神と戦う人としてですね、働かれたと思います。それで私はイエス様のことを新しいイスラエル、神と取っ組み合いをする人というふうに呼びたいと思うんですね。それともう一つはですね、イエス様のあの最後の十字架の場面です。十字架にとうとうつけて殺されるという場面ですけど、皆様ご存知の通り、あのエロイエロイレマサバクタニと、神様我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかと叫ばれたんですね。神様に向かって、神の子が神様に向かって叫んだんです。どうしてですかって、どうして私はこうなってるんですかって。でこれはですね、私は人間としての究極の叫び声ではないかという気がする。例えば戦争や政治のせいで難民としてですね、どんどんどんどん捨てられていく、そういうことでなくて大災害、大自然の災害でですね、悲惨な状況になっていく。今まで一緒に手つないでたね、ポッともうちょっと手を離した途端にもう片っぽは流されて分からなくなって死んでいたと。どうして自分は助かったのか、あるいはあの人はなぜ死ななければならなかったのか、そんなことを思うときにですね、残った人も大変なんですよ。東北 あの大震災の後ですね、今もですね、被災者の方々はもう見えない姿になっているんですね。仮設住宅も終わって、もうどんどん自分で建物作れて、作れる人はいいですよ、我が家を。でも作れない人はもう何もかも失ってしまってありますから、もう本当に隅っこの隅っこに今も沈んでしまっておられるんです。でそういう人たちのですね、神様どうしてですかという心の底からの叫びっていうか、それが私はですね、人としての究極の叫びではないかと思っているんです。神様どうして私はこうなったんですか、神様あの人はどうしてああなったんですかって。 その叫びをですね、イエス様はご自身が叫んでくださったと思うんです。神の子としてですね、父なる神にお父さんよと、どうして私はこうなったのですかという、こう人々の叫びを聞いてくれと。私が伝える以外に誰があなたに伝えますかと。神の子として私はここに来ました。そしてこういう状況だと分かりました。その経験の中から私がこう叫ぶのはいかがですかと。あの人たちの姿を見てくださいよと。私も見ましたと。だから私は叫びますという、そのような叫びではなかったでしょうか。私はあの叫びがですね、こう人々の本当に深いところからの叫びをイエス様ご自身がですね、叫ばれたものと今信じています。そしてそれで終わらなかったんですよ。終わらなかったと言いましょうか。どうしてですかと問いをかけたんですかね、子なる神が。お父様が何も返事せんというわけにいかないですよ。だからそういうふうに問いかけをしたということは、そこで終わりではない。そこから何かが始まるということなのではないでしょうか。そこに希望がある。そこに希望が生まれる。本当の希望が生まれる。絶望のを貫いて、その向こう側にっていうんでしょうか。イエス様がご自分の命を懸けて戦われたその言葉の向こう側にですね、私はこれで終わりじゃないよと。神様に向かって私は問いかけますよと。どうしてですか神様と。ガリラヤの人たちよと。あなたたちのことは私は分かったよと。その叫びを今私が叫ぼうと言っておられるのではないでしょうか。でそのことを受けてですね、パウロさんはローマ書5章でこう書いていますね。すいません、あの聖書の箇所をちょっと写してきたんですけど、パウロさんは伝道旅行その他のいろんな困難苦難をしました通りましたけれども、ローマ書5章のところでこう書いています。私は苦難をも誇りとします。私たちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということと。苦難の果てがですね、終わりではなくて、苦難の果てに穴を開けてくださった。そこに命に至る通り道を、まあ、九州弁でしょうか、ほがしてくださったという感じです。穴をほがすと言いますよね、ギューンと。死の向こうに穴をほがしてくださったんです、イエス様。どうしてですかと叫びながら、命への道をほがしてくださってですね、そして苦難は連達を、忍耐を連達を、そしてそれは失望に終わらない希望を生み出すんだよと、そう私たちに叫んでくださったのがあの叫びだと思います。その意味でイエス様はですね、その意味でも父なる神とも戦ってくださった。もし戦うという言葉が不適切なら、父なる神と取り組んでくださった、取っ組み合いをしてくださった、その取っ組み合いをしてくださっているイエス様です。それは新しいイスラエルです。神と取っ組み合いをするんです。私たちは何かこうですね、分かったような気持ちで上からの目線でしょうか、神は何とかであるとこうしますけど、違うんです。イエス様はどんどん下まで、どん底まで落ちてですね、そこから命の道をほがしてくださった。私はそう今受けています。そのようなイエス様をですね、私は新しいイスラエル、私たちと共に、あるいは私たちの苦難を受けて神と取っ組んでくださる、取っ組み合いをしてくださるイエス様を今私は受けている次第です。この苦難の時代にですね、これというこう明快な回答はありません。取り組んでいくしかありません。中村哲先生も取り組まれたんです。命を懸けて取り組まれましたよ。その取り組むということがですね、教会にも起こらないといけないのではないでしょうか。何かしら、あれは人事ではなくて、私の問題として 取り組む、少なくとも神様に対してどうしてですか神様と、あのことを覚えてくださいよと、このことを心に留めてくださいよと祈らなければならないと思います。何を私たちは祈っているでしょうか。本当に苦しんでいる人のその苦しみを自分の苦しみとして私たちは神様に訴えているでしょうか。神に取り組んでいるでしょうか。私はその道を開いてくださった新しいイスラエルとしてのイエス様の歩み、そして十字架を今受けさせていただいております。一言お祈りいたします。天のお父様、私たちにすぐ解決できるようなそのような力もありませんし、また問題もあまりにも複雑で大きすぎる、そう思います。しかしだからといって何も取り合わない、何も祈らない、神に向かって叫ばない、それで私たちは許されるのでしょうか。今新しいイスラエルとして私たちをの導き手としてのイエス様が私たちにその道を示していてくださると思います。ご自身命を懸けて命への道を、苦難の向こうへの命の道を開いてくださった、ほがしてくださった、そのイエス様の恵み、お力を心から信じて従ってまいりたいと願っています。どうぞあなたが今日ここに集ってくださった方々お一人お一人を祝し、力を与えてくださいますように、希望を与えてくださいますように、この言い尽くしえない願いと感謝と私たちの主イエスキリストの御名を通して御前にお祈りいたします。アーメン。